というわけでラジオビューです、はい、お疲れ様です、はい、というわけで、まあ、前回までは一応、うん、まあ、スパイ vs スパイ、
はい、
ね、
スパイ&スパイ、
スパイまたスパイ&スパイこの謎についても常にメール募集中ですけど、はい、の最新型 e スポーツとしての、うん、まあ、アメコミ対戦ゲーム、うん、あと、まあ、原作一応こんなんだよって話しましたけど、はい、まあ、それに関しても、うん、あのスパイ vs スパイっていう漫画があったんですけど、うんうん、まあ、スパイ vs スパイまで連載された時にこれいわゆるコミックブック形式、一冊じゃなくてマガジン形式、週刊誌形式っていう月刊誌形式で出てたものなんで、掲載された雑誌なんですね、うん、まあ、それがマッドマガジンって言って、うん、まあ、これ結構名前は有名だし、うん、アルフレッド・ニューマンっていう変なね、ニキビ面の耳のでかい、うん、ニヤケ面のガキの顔を見たら、うん、あ、これ見たことあるって大体わかる人が多いと思うんですけど、うん、それに掲載された漫画なんですよ、うん、で、まあ、マッドマガジンの話はいいかなと思ったんだけど、うん、まあ、ちょっとなんかマッドに関係するタイムリーな話がこのスパイ VS スパイ特集でやろうかっていう、うん、伸び伸びになっている1年間の間に、うん、結構、ニュースが雪だるま式に増えちゃったので、うん、少し取り上げようかなと思ってます。で、まあ、一番そういう意味で分かりやすいのは、うん、この間の収録とかでも話したけど、うん、やっぱモンキーパンチ、ね、うん、モンキーさんが亡くなったんで、うん、4月か、うん、4月ぐらいにお亡くなりになって、うん、で、まあ、結構いろんなところでルパン三世の作者がお亡くなりになりましたよってニュースもあったし、うん、でその非常にアメコミなんかに影響を受けた、うん、そのアダルトな、うん、作風で知られてみたいな感じでいろんなところで紹介されたので、うん、多分今そのアメコミに影響を受けてっていうことを紹介されると、うん、スパイダーマンとか、うん、それこそね、バットマンとか、うん、そういうイメージになっちゃうと思うけど、うん、それじゃないよみたいなことを一応言っといた方がいいのかなみたいな、まあ、絵の感じがもうどう見たってスパイヒーローっぽくないじゃないですか、うん、モッキーさんっていうのは、うん、だからそういう意味では、まあ、この間もうちょっとその漫画アクションの、ね、うん、中身を紹介した時にモッキーさんの話しましたけど、はい、モンキーパンチさんが影響を受けたのは、うん、マッドマガジンなんですよね、うん、実際に直接影響を受けた、うん、で日本ではそのマッドマガジンうん、が読めるものっていうのはちょっと今ないと思うんですけど、
はい、
その昔ですね、
うん、
よし、はい、マッド傑作選、
あ、ほんと、ほんと、
本が出てるんですよパロディアメリカ現代史マッド傑作選 1-2 っていうのが大盤で出てまして、はい、出ました、毎度おなじみ、はい、監修小野光成バッドアマの、
片岡当然だよね、ここはそうだろう、
まあ、そこに話持っていくしかないでしょうって感じで、ちょっとね今見つけるの難しいかもしれないけど、TBS ブリタニカが出てたんですよ、うん、マッドってなんだ、実に200万部の発行部数を誇り、小学生から大統領まで、11歳から91歳まであらゆる年齢階層のアメリカ人を虜にした28年、アメリカンユーモアとパロディの本家であるマッドマガジン、その真髄を集大成した日本語版、うんうん、マッド傑作選が日本で出たということで、こういう本が出たんですね。これ、あ、もう80年代近いですね、
うん、
1979年にマッドが1が出て、80年に、うん、2の方が出てきて、ちょうど
40
年前、そうですね、という40年前で、マッド創刊が戦後1952年か、
うん、
52年創刊だから、
うん、
だからそこのマッドの創刊から、うん、要するに80年だから、うん、50年代、60年代、70年代の30年間の作品がある程度詰まってるって感じになるのかな、うん、本が出てて、うん、まあ、なんつったらいいんですかね、多分、まあ、実際なんつうか読んだ、手に取って、ね、うんうん、読んだ人も多いと思うんですけど、うんうん、マッドはやっぱりコミックブックじゃなくて、うんうん、いわゆる一般の雑誌として取り扱われるんで、うん、その要所屋とか、うん、そのコミックブックを扱わない要所屋とか、うん、タワレコとかそういうところでも扱ってたりとかしたんで、うんうん、まあ、パロディー誌っていうか、うん、サバイヤー誌っ ていうか、うん、なんかそういう感じの、まあ、お笑い、うん、ギャグ漫画、うん、スパイバーのスパイ、うん、それはプロピアスのね、もけど、まあ、もなんかちょっと、ブラックな感じとか、うん、風刺的な内容が入ってたりとか、うん、そういう感じの、まあ、アメリカでものすげえ有名な本なんですね、うんうん、でモンケさんが直接影響を受けたのは、うん、どっかに載ってるかな、マッドは結構やっぱり有名な、いや今小野さん言いましたよね、若え、
若いね、
毛が真っ黒かけてるメガネの色も濃い、うんうん、黒いっていう感じですけど、この人ですね、実在の人を、まあ、似顔絵的にこうパロディーする人をことが上手い人なんですけど、モート・ドラッカーって人で、これはいわゆるジョーズのパロディーですね、ジョーズって書いた名前ですけど、いわゆるそのこれロイ・シャイナーとかね、船長とか今いますけど、うん、似てますよね、この実物の人をディフォルメして、うん、でこの足の細い感じとか、うん、そういうとこから細い足首がこうでかくドカ靴がこうひょこって出てる感じとか、うんうん、この辺りなんかもうもろにモンキーパンチさんが影響を受けたっていうのは、うん、このモートドラッカーなんですね、うん、だからいわゆる筋肉もりもりのスーパーヒーローじゃないよっていう、うんうん、こういう感じね、うん、ほら、うん、もろにモンキー散歩でしょ、ね、靴のドカ靴がこう、うん、足首が細くひょって出てくる、うんうん、確かこれのモートドラッカーかなんかの書いた、うん、ジェームズ・コバーンかなんかを、うん、最初モデルにして書いたとかなんとか話を聞いたことがある、うん、そんな感じだったんですけど、これはあれだね、マイク・ハマー、あと下はこれはコロンボだね、ピーター・フォーク、うん、この人顔やっぱ似せて書くのうまいよね、うん、これこの役者だなってパッと見てもらうし、うん、他何か書いてたかな、モートドラッカー、まあ、この人は本当マッドの、まあ定番っていうか長らく書いてた人で、うん、これがスティングかな、スティング、まあ、ロバート・レッドホールのパロディ、多分これを見てすげえかっけえと思って真似してたんでね、うんうん、ここら辺とかルパンっぽいみたいなんですよね、うん、他にもまあさっきのあのなんだ、モンキーさん自身のこれも載ってるね、うん、マッドに乗るこれが最大の理由だって書いてますね、だから70年代ぐらいまではやっぱものすごい日本の漫画家にも影響力があったんですよ、うん、マッドっていう、だからちょっとこういうパロディー誌サタイア誌って今ちょっと日本のね、うん、漫画の中で成立するの難しい、ちょっとない感じじゃないですか、まあ、マッドは結構、まあ、子供っぽい部分もありますけど、ちょっと大人が読んでクスッと笑うような、うん、ちょっと批評めいたところ、うん、まあ、政治ネタもものすごいありますし、こう今ニクソンの写真がたくさん出てますけど、うん、そういう感じを日本にも取り入れようとした人、うん、また大人漫画として取り入れようとした人たちがたくさんいたんですね、うん、例えばこれマッド天野さんとかもそういう人だし、うん、後からちょっと話もすると思いますけど、赤塚不二夫さんなんかは、うん、ね、まあ、ギャグゲリラとかいろいろね、実験コミックなんですけど、もうマッドからめちゃめちゃパクってますから、うん、影響を受けまくって、確か赤塚さんはね、マッドに乗せるためにしばらくアメリカ行ってた、
あ、そうなんだ、
そんぐらいめちゃめちゃ夢中になってたとかあって、その70年代ぐらいまでのその漫画文化人に対してものすごい影響力があったんでね、うんうん、今ちょっと完全にそういう感じで忘れ去られちゃってるっていう感じだと思うんですけど、うん、だからまあそういう意味では、うん、まあ、さっき言ってたそのキューバから逃げてきた、うん、亡命キューバ人とか受け入れるような土壌があったってことなんですね、うん、だからさっきそのプロフィアスもそうですけど、これも有名な人だけど、この絵も結構癖があるんで見たことある人が、セルジオ・アラゴネスっていうね、なんかとぼけたおっさんの絵を描く人がいるんですけど、うん、この絵ですね、うん、この絵を描くのドン・マーティンっていうあれなんですけど、うん、セルジオ・アラゴネスって人は確かスペインの内乱から逃げてきて、メキシコにしばらく てそこからマットを持ち込んでっていうタイプの人なんで、だからこの人はあの、うん、アントニオあのプロフィアスと仲良くなって、ね、うん、なぜならスペイン語喋れるか、うん、どっちもスペイン語文化が来てるかっていう感じの感じで、まあ、いろんな国の人から集まってきてたんですね、うん、でそれで日本の方から赤塚不二夫もチャレンジしようとした、まあ、実際には乗らなかったらしいんだけど、っていう感じですかね、うん、まあ、じゃあスーパーヒーローコミック関係ないから興味ないかなと思う人もいるかもしれないけど、うん、最初は結構これありますけど、マッドってあのマガジンの前はコミックだったんですけど、うん、コミックサイズだったんですけど、他のコミックのパロディーからやっぱ始まってるんですね、うん、バッドモービルのパロディーとか、うん、そのいわゆるロマンスコミックのパロディーとかね、うん、元直接的にディック・トレイシーとか、うん、リル・アーブンとか、魔術師マンドレイとか、うん、あとこれは何だ、小さな、孤児アニとか、うん、あとポーね、これは多分リトル・ミドでしょう、これカッテンジャマーキッズかなとか、いろんな他のコミックもめちゃめちゃ、うん、あのコケにしてるコミックなんで、うん、いろいろ書いてあるんですけど、これダグウッドですね、これね、ワンダーウーマンパロディとか、うん、スーパーデューパーマンっていう、まあ、頭の悪いスーパーマンとか、あ途中、あとこれはなんかプリンスバリアントのパロディかなとかなんで、途中でさ、ウォッチメンの途中でさ、あの共産主義者とギャングにさ、うん、なんか首根っこつかまれてさ、あのスーパーヒーローが手出せねえみたいなコメディパロディの新聞に載ってたあったんですけど、 あれってスーパーデューパーマン
へえそうなんだ、
ウォッチメンって実はあのマトのスーパーデューパーマンをガチをパロディじゃなくて真面目っぽくやったらっていう、実はものすごい影響を与えてるんで、
そう、う
ん、だからビフォーウォッチメンっていう意味ではスーパーデューパーマンの方が全然ビフォーウォッチメンなんですよね。